チボックス。
始まりました、シタラブ、シタラ研究所、マッチボックス代表のフランク・ナッパです。
同じくマッチボックスのイモコです。この番組は私たちが住むシタラ町の魅力を発見し、深掘り、皆さんと共有していくためのポッドキャストです。
はい、ということで、
ちゃんと言えたでしょ。
素晴らしい。しかしだねしかしだね。
おうよ、
収録のトラブルが多いね。
おいおい、なんだあれ、あれは何だったんだっていうのが一回挟んでるからね、これ。
そうそう。まあ、ちなみにね、今日何の話をするかというとですね。
はい。
先日行われました道の駅4周年祭の時に。日本でですね、一番古くからポッドキャストをやられている、同じ番組を約20年以上ですね、続けられているポトフさんという方が名古屋にお見えになるんですけれども、ちょっとね、ひょんなことからこの方と知り合いになりましてですね、で、ちょうどたまたまポトフさんがその道の駅のね、取材というかその模様をなんかこう YouTube みたいな形でまとめるような話をちょろっとしていたので、シタラ町にもありますよなんてことでね、ご案内した。
営業かけちゃった。
そうすぐ営業かけるので。営業マンですからね。
そうだったんだ。
そう、そしたら興味持ってくれて、でイベントがあると行きやすいなっていうことで、イベントありますよみたいな話でね、
これもあるよみたいな感じでね。
そうで、まあどうしたら来てくれるっていうんで、そう来てもらってね、ちょっとお話を、まあ私と
今すごくない、レジェンドさんが来てくれるなんてね。
そうだよ、同じ愛知県民なんでって言って来てくれて、ありがたいに、もう本当ほどがあるぐらい
ね駆け出しの私たちのために。
そうですよ、ね、でしっかりね、我々がこう MC としてを受け入れてね、お話を聞いてきた模様をですね、今日、聞いていただきたいわけですけれども、
はい、
冒頭部分でもね、早速、お話ししてますけどね、この機材トラブルというか、収録が、もうね、機材に、こう、振り回されてるというか、まだ道具を
機材のせいなのかな。
いや、だから道具を道具として扱うだけの知識がないっていうね。
残念なやつね。
そう。でね、今日このお話もね、いや実はこれ一回撮ったんですけどね、なぜかデータがないという、そういうことで。
さっき連絡来てびっくりしたわ。
そうだよ、今日一生懸命編集しようかななんて思って、まあそんな話はね、とりあえず置いといてですね。でまあそう、当日もね、機材トラブルが非常に多くて、まあ初めに、ちょっと言ってきますとですね、途中で一瞬音が切れます。
はい、
はい、一応宣言しておきます。音が切れますけれども、安心して、ください。ちゃんと理解して配信しておりますので。
気づいてるからね。
そうそう、まあ、皆さんのミスではなくてこちらのミスですからね、
はい、本当に申せ、
はい、安心して聞いていただければと思います。
、はい、安心できるかい。
そうちなみに今日そのお話の後にですね、一件ですね、お知らせもありますので、よかったら最後まで聞いていただきたいなと思っておりますのでね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、早速そのポトフさんがやってきたというね、お話を聞いていただきたいと思います。
はい、
どうぞ
どうぞ。
シタラブ、
入ってなかった。
そういうとこ。
まんまここから使うけど、ね、ということでですね、撮ってたと思ったら全然録音ボタンが落ちてなかったということで、今日、したら、道の駅したらの4周年記念ということで、イベントに参加しております。我々マッチボックスでございます、
は
い、
マッチボックス頑張っております。
はい、今日なんとですね、スペシャルゲストに来ていただきまして、日本でですね、このポッドキャスト、はい、一番おそらく、長く番組を続けてらっしゃるであろうというレジェンドの ポトさん、来ていただいてます。こんにちは、お願いします。
こんにちは。同じ愛知県人なので、ちょっと来てみました。
ありがとうございます。
配信されてる第1回は聞きましたよ。
ありがとうございます。もう本当に、よくぞ耐えていただきました。
耐えてない、耐えてない。なんでちょっと今日ね、なんか4周年の、ちょうど昨日、今日と、お祭りやってるんですよね。
そうです。もう、昨日は天気悪かったんですけど、はいはい、今日はもうこんな天気で。
めちゃくちゃ天気がいい。
うん、珍しいですよ、マッチボックスのイベントで晴れるっていうのは。
どういうことですか？誰かいるんですか？
いるんですよ、目の前に。
僕と、はい、妹子さんのお兄さんが、二人して、レインマンですよ。僕がトム・クルーズでダスティ・ホフマン、彼が。
なるほど、レインマンね。懐かしいね。
だいぶ違う。
いや、ポッドキャストだからイメージがね。
そうそう、ラムネ。言いたい放題。
言いたい放題。私も初めてちょっとお会いして。
はい。
多分あそこだよなと思いながら声かけました。声かけてもらいました。
あー、でもね、なんか、何かモフモフした、機器を持った方が。
うろうろしてたからね。はい。
もしかしてっていう。
そうですよ。自信がなかったんで、こう録音してればきっと分かってくれるかな。
それでだったんだ。
いや、ね、うん、初めて来ましたけど、設楽町。
うん、どうですか？設楽町、並びにその道の駅、設楽。
だから、設楽町が愛知県の中でも、かなりね、こう山の中で、ね、
はいはい、
名古屋市からだと、尾張と三河の違いもある
けど。ああ。
来る機会ないですよね。
ないですよね。
初めてですもんね。
初めてだから多分初めてだ。
なんか、ありがたいですよ。初めての人ってなかなかね。
なかなかいない。
そう。
初めてですよ。
しかもね、これきっかけで来ていただけたってことですよね。
これきっかけですよ。いや、だからこの間のマッチボックスさんの配信1回目を聞いて、設楽町か行ったことないなと思って。
やっててよかった。
やってるよかった。
やってて、
刺さった人
がね、やっててね、やり始めてよかった。
まだまだやっててっていうことやってない。
そう、そうやって来てくれる人がいるっていうのが、ちょっと私たち、もう、そもそもね、そういう、そうね、やろうと思ったきっかけになるので、
まあ、嬉しいです。それで興味持ってきて、で、ちょうど4周年のお祭りがあるっていうことだったんで、来てみまして。いや、けど綺麗でびっくりしました、建物が。
あ、建物がね、まだピカピカ、4周年ですもんね。そう。
で、奥三河、博物館でしょ。
奥三河郷土館。
郷土館でしたっけ、うん、で、もうちょっとさっき見させてもらったんですけど、うん、で今日なんか有料のところも無料開放してたんで、見たらすごい綺麗で展示の仕方とか。はい、
なんか木をね、ふんだんに使って、建物とかも工夫していたりとか、するのが売りだったりとか、あとなんか結構、生活に属した、道具とかを。
昔のね、なんか生活の道具とかも展示した。
そうなんですよ。なんか結構それってなくてマニアックな、民族的なものってマニアックらしいんですよ。
あ、ないな。
そう、この新しい建物ができる前の奥三河郷土館の方がもっとマニアックだったんですけど。
マニアックだ。僕ら毎年、中学校の時6年間同じところに行かされるんで。
他に行くとこないのか。
そうなんですよ。
で、まあ、なんかそれもすごいレアな。で、まあそこから移設してっていう形で新しくできて、より綺麗に見やすく、っていうことで。
いや、すごい見やすかった。うん、なんか昨日、さっきもちょっと話してたんですけど、東京駅にある、メディアインターテク、違ったかな。なんか東京大学と郵政がやってる、博物館に行ってたんですけど、うん、負けてないですよ。
あ、聞きました。聞きました。
東京に負けてない。
けどね、東京大学のやつも、すごい骨格標本とかすっごいいっぱい展示してあって、なんかこだわりを感じるんですよ。ていうか、すげえこだわって作ってたらしくて。東京大学の中にも博物館あるんですけど、うん、そこ狭くて、放出したやつとかも、そこ作るときに取り戻して、なんか先生がすっごいこだわって、もうオレオレ博物館みたいな感じで作ってるらしいんですけど、
やば、
ここもだからそのさ、剥製みたいなやつとか動物とかさ、うんうん、石とかさ、はい、すごい、わーって網羅して、高いとこだーって網羅してて、はい、すげえこだわり感じるなと思って。
あ、でもなんか、本当にこの地域で、住んでる動物とか、うん、生息してる生き物とかを全部展示してあるっていう、うん、ことらしいです。はい。
だって僕、見たことない動物とか、そうそう、いっぱい剥製である。うん、いるのこれとかって思ったことある。
そうそう。
頑張って無理やり揃えましたって感じが、負けてないです。
うん、あ、でもね、今のポトフさんの話聞いたら、東京の方に行ってみたかった。
勉強に。
逆にね。
あっちもね。
そう、なんかめっちゃ、なんか、洗練された感じ。
ああ、わかる。
そう。なん
かね、
だから今の奥美川郷土館の話を聞いていただいて、いろんな人に来ていただきたい。
あ、そうね。
そう。
ぜひね。だけど本当綺麗だし、よかった。で、ここのスロープ。
あ、は
い
は
い、すごい綺麗で。
ここいいですよね。うん、
結構こだわりで作ってるんだよね。
そうそうそう。
向こう側の川側も見えるようになって
る。そうなんです、
ね。川側もね、すぐ隣、裏っていうか川ですもんね。
うん、そう、したら、水とか、なんか、源流なので、うん、なので、その水がやっぱり売りだったりとかするので。
3つの川の。
そうです。
源流。豊川、天竜川、あと1個何なんだっけ
矢作川。
矢作川。
今噛んでしまいました。矢作川です。
そうなんですね。あとね、設楽の水も持って帰って
くる。あ、そうです。
っていうのが。
設楽の水は、設楽は水道水も美味しいので、
水道水、
はい、毎回水の話題をするけど。
そうなんです。
まあ、けどお店とかもすごい美味しそうなのがいっぱい。
そうなんです。
ここの食堂をたまに食べに行くんですけど、外食するとここの辺しかないんです。いや、でもね、この間初めて、ラーメン食べたけど、うん、めちゃめちゃ美味しかった。
ボリュームもあってね。
あ、そうそうそう、そう。
定食とか、
うん、すごい並んでた、
う
ん。
かなり食べがいがあるというか。う
ん、ね、五平餅だけじゃなくて、他のものもあったり、うん、君姫サーモンって。
あ、そうそう。
いうサーモンを作ってるのが、ちょっと売りだったり。名古屋のね、レストランみたいなところを、ちょっと高級なところとかで、お魚コースの最後に、君姫サーモンの、ポワレ、ポワレ、わかんない。なんかそういうやつ。そういうやつ。
違うと思うけど。
ポワロは違う。メタで出ちゃうから。そう、そういうのを、なんか出してて、そう、使ってるんだっての見たことあるから、美味しいみたい。
そこ行ったの？
そこは行ってない。
聞いた話だとね。
違うとこだよ、
ね。そうそうそう。
そうなんです。
なかなかね、美味しいものがいっぱいあるんで。
うん。
したら味わってもらいたいですね。
でジビエとかもなんですよ、ね。
あ、そうですね。はい、今ちょうど今日も4周年でジビエの森さんが出店してるんですけど、その鹿肉とかイノシシ肉とかも私たちの特産品っていうのも変だけど、でも特産品ですね。
僕さっき昼ご飯そこの鹿の串焼き食べたんですけど。
串焼き。
はい。
おお、鹿の。
鹿ですよ。
ね、ハーブ味と塩味があって。ハーブ味の方食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しい。柔らかくて、硬くなりそうなんですけど、多分ね、上手に調理されてるんで、すごい柔らかくてね、ちょっとでも、あんま美味しいです。なかなか食べる気はないと思うんで。
ねえ、あと、
お腹を減らしたいんですよ。
歩くしかないですね。
さっき、新城の道の駅で、卵かけご飯をお腹いっぱい食べて
ます。昔ね、食べ放題だったのが、最近、
そう、で制限が。
そう。で、食べ放題じゃなくなっちゃった。残念っていう話を、お父さんされてたんだけど、結果、3杯食べたら結構お腹いっぱい
になる。ていうかね、お味噌汁もおかわりしておくて。
あ、そうなんですか。
味噌汁、赤だしの味噌汁と1杯食べたら、あれ、もう1杯でいいけどな。あと2個どうしよう、卵と思って。
あ、最初についてるんですか。
卵3
つも渡されました、最
初。あ、へぇ、
卵3つと、味噌汁の1。
はいはい。
で、あとは自己自由に中身だった。
ご飯も何杯でも食べてもいいですか？
何杯食べてもいい。
卵が3つっていうだけで。
そういう、
それは食べちゃいますよね。
で、薬味とかいっぱい置いてあって。
意外に私たち近すぎて行かないっていう、行ったことないよね。
行きたいなと思
って。卵かけご飯。
で、2回目です。
あ、
昔食べ放題の時も行ったんですけど。考えたらその時も3杯ぐらいだったな。
やっぱ人間食べれる量はね、決まってますもんね。
あそこの、だから、あれだね、売店というか、うんうん、あれも同じつぶやさんというところが。
あ、そうですよね。
出してる
そうなんです。五平餅とフランク。
めちゃめちゃでかいやつね。
あ、長い。
モックリクとジャンボの。
あ、長いソーセージね。
あ、そうなんですよ、はいはいはい。あれやって、ここは普通のサイズなんですけど。
なんか新城が、新東名の新城に立ち上げて降りてすぐで、
はい、
そこからここまでそんな遠くなかったんで、
30分ぐらいで、ね、来れるんじゃないかな。途中、なんか忍んでがあったり、
うん。全然ちょっと足伸ばしてきて、全然いいかなと思います。
うん。なんかね、来ていただきたいですけどね、なかなかきっかけがないと皆さん来てもらえんもんで。うん、
結構遊びに来てくれる人はリピーターの人が多くて、うんうんうん、昨日とかも2日やってたんですけど、
はい、
昨日もなんか、うちのイベントの常連さんが豊橋の方から来て、豊川の方から、
ね、来てくれる子
が
いて、
うん、昨日ちょっとうちの妹子さんがここ寄った時に、出会って、
うん、
明日来れないけどなんて。
そうそうそうそう。明日来れないから今日来たって。いやー、来てほしかった
ー。だんだんそんな風にして、ちょっとずつ知れてくれてる人がいたりしながら、まあ、ぼちぼちやってるんですけど。
うん。
はい。
設楽部。 ここは食べ物と、さっきお水とか言ってましたけど、なんか他に見どころとかないんですか？
この近くですか？
この近く。
あ、なんかね、結構、周りが、手頃に登れる山？
ああ、山。
が多くて、なんか、難所じゃなくて、低山とか、目の前に見える山とか登れたりとかっていうのするので、結構、ハイキングとか、来ていただいたりとか、ガチに厳しい山もなくはないんですけど、うんうんうんうん、だけど割と手軽にここ寄っていただいて、山登っていただくとか。
あとこの辺が旧田舎道になってるんで、その街並みを、面影を見ながら歩いてくる人が、最近たまに。
まだ残ってる感じなんですか？あ、古い街並み。
そうですね。よく古い昔の家とかがあったりしてますよね。
あと、3年後かな、設楽ダムっていうダムが、
ダム今作ってるんです
よね。そう、建設をしてるんですけど、その、この川沿いに上がってっていただくと、そのダム工事の、うんうん、もうちょっと行くとダムのエンテができるよっていうところまで歩いていただけるので、そこが道の駅にもあるの、列車。
ああ、森林列車、鉄道。
あれはね、旧の宅地線っていう、電車で、
はいはい、
それが、その、エンテができるところ辺まで昔走ってたんです。なので、その電車道を、だね、全然線路は残ってないんですけど、その、なんていうのかな、なんか、もう味のあるトンネルの中、ちょっと手掘りではないと思うんですけど、ちょっとゴツゴツしたトンネルの中とか、歩いてもらったりとかできるんで、結構それ楽しみで、歩いてかれたりとか。
ここからでも、信号すぐのところ、左側に見えるんですけど、
はいはいはい、
そこはもうここから歩いて行っても行けるぐらい。車で行けば、どうですか？ 5 分。
けどなんかダムのところまでは車で行っちゃダメってなんかさっき見て。
あ、そうなんです。
工事中のところは、
ね。工事中。なんかどっかで止めて歩いてきてくださいって書いてあったな。
そう、割と道が狭かったりするんで、でも本当に川沿いを通ってるので、すごいこう、なんていうのかな、こう、せせらぎというか、なんか川の音聞きながら歩いていけるっていう感じ。いいと思います。
こっからは歩いていけない。
いけます。
全然、お腹減らすのに歩いていってもらっても、全然。
でも多分、その通行止めのとこまで歩くと、往復6キロぐらいあると思います。6キロ
。その奥まで行くとですよ。で1個その新トンネル1個ぐらいだったら、
1個ぐらいだったら、
建て替えて20分ぐらいで。
うん、そんなもんだ。
15分20分ぐらいで。
さっきもらったんですよ。
あ、そうなんです。その今見ていただいているのが、その
ダムがどこかわからなかった。
そうなんですよ。これは設楽町役場のところなんで、ここから車でどうだろう、10分とか15分ぐらい行ったところの。
にある。
はい。
役場だ。
もうすごい。
13年後。
13年後で、令和16。
まだ結構先だ。
あ、そんな先なの？
あ、10年後？
10 年。令和16年。結構工期がちょこちょこ伸びるじゃないですか、こういうの。
うん、
そう僕らだって子供の頃からダム作る作らないって話をずっとしてますから。
本当に、ね、
やっとかよ。いや、40年ぐらいやってる。
あ、ね、年がね。
そう。だからもうなんていうか、時間の流れがゆっくりすぎて、ふーん、みたいな感じでやってますけど。
いつできやら。
そうなんです。
そうなんです。だいぶでも景色もね、道の駅ができて景色も変わったりとかしたんで。
ちょっと開けて、これでも開けたんです。さっきね、うん、何もないですねっていうところなんですけど、うん、何もないんですけど、
何もない
です。これでも開けたっていうかね。
そうなんです。
ファミリーマートができたりだとかね。
ねえ。
あ、すぐそこにありますね。
そう、あれができた時ね、みんなね、もう。
感動ですね。
本当に。すごかった。
コンビニができたぞ。
そうです、
ね。だってそうじゃなきゃ15分でしたもん、車で。
車で15分。
そ
こ終わってから、だから次のサークル系山の方向かうとしばらくない。
ないです
。東映の方まで行かなきゃいけないし、うん、長野まで行こうと思うともっとないから。
長野まで。
なんか、道順で行けばもう、愛知県最後のコンビニ系。
スキー行く人たちが結構冬の間、
はいはいはいはい、
割と寄ってくれるんです
よ。ここ通り道なんですね。
通り道
です、ね。通り道です。茶臼山高原スキー場とかの。
茶臼山だ。
そうですね。うん。
うんうんうん、うん。
意外といろいろ。冬は冬で、ね。雪山行く人は、割と近場で、僕らも車で40分とかで、長野のスキー場行っちゃったりとか、できるんで。
はい、はい、はい。
そういう人は、
ね。いいとこですよ。言われる前に言ってみた。
けどね、登山なんか最近流行りらしいじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
なんか最近なんかアプリとかもなんかあるみたいで、登
山。そうそうそう。山っぷとかね、山レコとか。
あるの？
そういう、登山のルートとかが落としてあったりとかするアプリがあったりとか。
なんかそういう低山の山とか結構人気らしいじゃない、
うん、そうなんですよ。
そこにね、本当に見える山があるんですけど、はいはいはい、そこの山の上に天神様の祠があって、学問の神様ですね。
はいはいはい、はい。
3月ぐらいに 僕ら子供の頃もそうだったんですけど、おうおうおう、子供たちだけでお祭りやってるんですよ。
お祭り、
うん、そこに穴掘って、はい、あの木を支柱立てて、はい、木で組んだ小屋作って、はい、地域を回って集めた寄付金で、はい、商品を買って、はい、お参りしてきてくれた人に、
へー、
返すっていうお祭りを
毎年
やってるんです。
山の上でね。
山の上で。そう。で、それの道を作ったり、お手伝いをしに、あの、親が勝手に大人が、あの、上行って、木を、倒れそうな木を切ったり、僕は一昨年とかに、もうちょっと見晴らしが良くなるように、一人で山入って木切ってたんですけど、危ない一人で入っちゃったので。それから、そう、仲間呼んで、で、あの、向こう側の木、大きい、おお、風がすごい、
すごい風が。
すごい
な。外れた。
テントが飛びそうになってます。
すごいね、この風。やっぱ雨の後は ね結構吹きますね。ぶっ飛んでますね、テントが。えらいこっちゃになってます。すいません、
外れた外れた。
ご近所さんが今助けに来てくれてます。ありがたいです。
さっきもちょっとマッチボックスっていうのを聞いてたんですけど、
うんうんうん、
あれ何人ぐらいだっけ？ 20 人ぐらい、
うん、結構いると思います。なんか常に集まれる、あの 会とか焚き火会とかやるんですけど、うんうん、その時はだいたい20人から30人ぐらい、お子さんとかね、家族も含めて来てもらえたりとかするんで、
町おこしというか地域の活動
を、そうなんです、
助けたりやったりっていう感じなんですよね。
そうね、基本自分たちが楽しいことやろうみたいな。楽しいところって人集まるじゃないですか。まあ、それが一番だよね。
確かに。
無理すると長続きしないんで、うん、っていうのがあって。
続けてこそですもんね。
そうそう。で、楽しいこと何やるっていうのから始まっちゃうんで、うん、あの、結果自分たちが一番楽しいっていう。
まずそこからだよね。
ね。この番組もそういう一環なんでしょ。
もちろん。
そうなんです、そうなんです。その通りなんです。
僕はポッドキャストをやりたいっていう。
そう。
一人じゃなくて、誰かと喋りたいっていう。
ああ。いつもね、一人でね。
そうなんですよ。
やってました。もうそうやってました。なんかやりたいって言っとるぞ、みたいな。
勉強するんですけど、はい、一番話しやすい相手を探したら同級生がやっぱり一番話しやすい。
同級生。あ、同級生なんですね。
同級生なんですよ。
本当に。保育園。
サレンで。
保育園
から。
小学校、中学校。ねえ、長い付き合いです、本当に。
まあまあまあ。
楽っちゃ楽ですよね。
その方が楽ですよ。
広がりがない。
気を使わなくていい。
あ、そう、本当に。
まあでもね、せっかくやるなら、うん、そういう、なんていうか、飾らない雰囲気で、僕らの言葉で伝えた方が、うん、まあ、いろんな魅力をというか素直に伝わるのかなというところが
あって、この間聞いたやつもね、あのインタビューしてる方も多分お知り合いなんだろうなっていう空気感 で
さすがよく分かっていただいて
楽しそうなのは伝わってきたな。
ありがとうございます。
あれも撮るよって言わずに
勝手に回しました
。持って行って これこういう風に押すとさとか言って半ばいつの間にか始めちゃって、
やだよ撮るのとかね、最初言ってたのに。そう
そう、みんな喋れば喋れるんだよ。
そう
なんかね、マイクとかあると緊張してますもんね。
そうなんです。
そう、
じゃ
あ、こんにちは。でもね、そうやっていろんな方が来てくださるんで、ね、ありがたいです。
父さん来てくれて、うん、この間も話したんですけど、キノコの森に興味を持ってくれたので、
もう子供たちもう大興奮ですよ。
写真で出てきて、
キノコです。
なんだこのシュールな。
あそこにあのキノコ生えてる。
うん、そうそう、さっき見つけた見つけた。
あれがキノコの森には結構
たくさんあれが
生えてるんです。
シュールな。
あの、多分お願いすれば売っていただける。
何を
キノコ。
キノコ。いやいや、持って帰ったとて。
そう、
この間僕らが別のイベントでやってた隣で出してた人が、
そう、レジェンドですよ。
レジェンド作ってた人だもんね。
そう、
作ってる人
なんだ。そう、キノコの森の、あの、海の親。すごいですよ。
こういうの誰が作ってるのかっていうのが分かるところがなんともあれですよね。こういう地域のあれですよね。
もう
名前だけでね、全部、あーって言って。
あの人ね、ぐらいの話。
そうそうそう。でもすごいですよ。山切り開いて、そのキノコの森を作ったっていう。子供たちの遊び場を。
切り開いて。
すごくないですか？
水郷ですよね。
ガチですよ、それ。
あ、でも個人がやり出したことなんですね。
そう。個人がやられて、仲間たちが協力して、あの、ターザンロープみたいなのがあったりとか、あの、こう、なんていうのか、 ロッククライミングっていうの、はいはい、あの登ったりするやつがあったりとか、あと小屋みたいの作ったり、
あボルダリングみたいなやつ、
まあ、すごい小規模なんですけど、それもあるし、あとはあのなんかあの幸せの鐘みたいな、なんか
ちょっとああ
鐘、フォトストップス、何フォトスポット、
フォトストップ、フォトスポット ね、
そう、
フォトストップって
ということでここまでしか撮れておりませんでして、
うん、切れたぞ
切れた
切れたぞ。
この後まあまあ喋ったんですよで、
そうだよ
そう、ただね、あの ここまで聞いていただいてですね、
うん、
まあね、どうだろう、7割8割の人は感じたんじゃないかなと思うんですが、
うん、うん、
我々がね MC をしていないんですね、
うんうまくない、ポトフさん。ほんとさすがだよね。なんかうまいこと誘導してくださってる。
素晴らしい。あのね、うん、ちゃんと、あの、うん、進行してくれてる
、うん。私たち気づいてないからね、それに。
だって、この時僕ら完全に MC やってる気でいたからね。
あ、やってる気でいたね。恥ずかしいもん。
だって、いもこちゃんもだって完全に MC 気取りだったでしょ、うん、
ええ、気取ってた。
ね。
そうね、穴があったら入りたい。
ほんとそう。で、お二人ね、やっぱり、ポトフさん、ちょっと、経験というかですね、格の違いを、教えていただいたというよりも、なんかこう、優しくね。うん、
優しく、
あの、上手に、あの、お話を引き出してくださって、やっぱね、ああいう、ああいう MC しなきゃいけないね。うん、
そう。なんかね、多分、ポトフさんも喋ってて心配だったと思う。こいつら大丈夫かなって。
だって言われてたもんね。あの、うん、本当にこの人はね、あの、うん、本能的に喋るタイプだからね、同じこと2回喋れないって言ってね。
私のことでしょ？
そうそうそう。そんな人に同じこと2回喋らせてるんだからね、今こうやって。
今ね、そうそう。前の忘れたしね。
そうそう。あ、それいいことだね。毎回本能でね。うん、うん、そうそうそう。
あ、そうそう。
ということで、あの、ここまでで終わってしまうと、とても悲しかったんですが、
うん。
ポトフさん、さすがで、
うん、
うん。このね、ポトフさん、新城からずっと旅の道中、うん、あの、ハンディのね、レコーダーで、マイクでね、うん、ずっと収録してるんですよ。
なんかね、もふもふついたね、やつ持ってたもんね。
そうそうそうそう。で、それを机の上に置いてあるのは知ってたんだけど、うん、まさか撮ってるとは思わなくって。うん、
さりげないよね。さすがだよね。
多分ね、僕らがこういうミスをすることも想定のうちだったのかもしれない。
さすがレジェンド。
うん。で、まあ、結果的には、ポトフさんがね、音源よかったらどうぞって言ってくれて
。神って思ったよね。
いや、もうね、おんぶに抱っこね。
本当、ね。情けない、私たち。
いや、大丈夫。一切そんなことはね、責めてない。ポトフさんは、しっかり笑ってくれた。ね。ありがとう。
それ、苦笑いとかさ、なんかちょっと違う笑いじゃないの？
いやいや、微笑ましく笑ってくれてたのでね。ありがたく音源頂戴をして、この後ですね、ポトフさんの音源をつないでですね。
はい。
まあ一応お話を最後まで聞いていただこうと思っておりますので。
助かるね、本当に。
はいはい。
私たちってね、本当にみんなに助けていただいての私たちですからね。
そうです。我々だけではとてもできないのでね。
うん、そういうことですね。
そうそう。ということで、はい、この後ポトフさんのお話聞いていただきたいと思うんですけど、
うん。
その前に、
うん。
最後までやると途中でほらみんな聞かなくなっちゃうとお知らせ聞いてくれなくなるんで。
あ、ここで挟んじゃう。
ここで挟んじゃう。ということで、お知らせが一件ございます。はいはい、
うん、
何のお知らせかと言いますと、
うん、
このポッドキャストの、
うん、
イベントがですね、なんと名古屋であると、いうことで、まあ、我々も愛知県民でございますので、うん、しかも、はいはい、しかもこのイベント、はい、ポトフさんがゲストで出られるという。
レジェンドの。
そう、まさに今日この回でお知らせしないでどうするというね。
ああ確かに。本当よ。
そういう回でございますので、まあね、うんうん、今日お知らせをしたいということで、
はい。
あります。7月26日土曜日、名古屋発のポッドキャストイベント、うん、ポッドキャストミキサーを開催します。ということで、
イエーイ、
我々も、こうやって応援をするような 形でね、参加させていただきますけれども、
はい、
ポッドキャストミキサーというのはポッドキャスターもリスナーも全員巻き込んだトーク型のライブイベントですということで、例えばね約30分このゲストの方のセッションだったりだとか、ねうんうん10分おきにいろんな番組さんがね、交代交代しながら、うん、その番組さん同士がこう混ざり合ってねセッションするミキサータイムというのがあったりですね、各番組のグッズが手に入る物販ブースがあったり、我々の番組もステッカーなんかをね、うん、そこに置かせていただこうかななんてことも思っておりますので
置かせていただいてよろしいんですかね、はい、
なんかねこうやって協力してくれたらいいよって言ってくださっておりますのでね、
ありがたいな。
ものづくりのラジオの支部長さん、それから工業高校農業部の牛若さんという2人がね中心となって、うん主催していただいております。当日行けた人はですね我々のステッカーももらっていきたい、いただきたいなと。
ぜひお手元にね。
そうですね、ちなみに場所はですね、名古屋市にあります、はい名古屋駅から徒歩8分の名古屋キャンパスという場所になります。詳しいことは我々が喋るのもいいんですけど、こちらの CM 音源いただいておりますのでこの後流させていただきたいと思っております、
うん、はいはい。
ということで、ここらで、コマーシャル。
名古屋でのポッドキャストイベントポッドキャストミキサーを開催します。ポッドキャストミキサーはポッドキャスターもリスナーも全員巻き込んだトーク型イベントです。
豪華ゲストによる特別コラボセッション、10分おきにさまざまな番組が混ざり合うミキサータイム、各番組のグッズが手に入る物販ブース、計15番組と混ざり合う東海で今までになかったポッドキャストイベントがここに実現。
声が混ざる、思いが交わる、ジャンルもスタイルも超えてポッドキャストの今が名古屋に集う週末、話す人も聞く人も混ざって生まれる新しい熱。7月ポッドキャストミキサーで会いましょう。
場所は名古屋駅すぐ近く名古屋キャンパス。7月26日13時より開始。チケットはリッスンチケットページにて。さあ推しに会いに行こう。
ということで、7月の26日、午後1時からですね、午後5時までやっておりますので、もし、参加したいという方はですね、番組概要欄の方に、チケット購入ページの方を貼っておきますのでね、こちらのチケット、はい1枚大人2000円学生1500円となっております。もし興味がある人、ポッドキャストにね興味があるような人、うん、それから各ねかなり有名なポッドキャスターさん、人気のポッドキャスターさんもね当日来られますので、うん、まずはポトフさんにね神レジェンドのポトフさんに会いに行っていただきつつですね、うん、他にもたくさんいろんなポッドキャスターさんに会えるチャンスというのはなかなかないです、
う
ん、
そうだよね。
そうそう、名古屋飛ばしっていうのがやっぱあってさ、
あこの世界も
そうだから東京でね大きいイベントがあって、で大阪でもあったんだけど、うん、名古屋でなくて、うんっていうところで、うん今回ね、やってくださるということですので、我々ももし行けるようならね、ぜひ行きたいなというふうにも思っておりますけれども、
うん、そうだね、
もしね、そういった時がありましたらお会いできたら嬉しいかなとも思っております。行けなかったらごめんなさいということで、
うん、そうだね、顔手にしてほしいね
そうね、ぜひぜひよかったら、遊びに来てくださいということでお知らせでした。ではこの後ね、ポトフさんが MC のねポトフさん MC の お話をちょっと残りを聞いていただきたいなと
気づいちゃった
気づいて、もう気づいたら言えないね僕らが MC とは言えないので
ねなんかね MC 語りできる
そうそう、だからこの番組この回についてはね MC ポトフさんでやっていただいておりますので、ですよね、はい、はい、ゲストが、ナッパとイモコということでね、
はい、
なっておりますけど残りのお話を聞いていただければと思います。
はい、
はい、どうぞ
どうぞ。
したらぶで時期になるとライトアップやられたりとかもう本当すごくないですか
すごいな、
うん、結構だから自分たちで楽しもうと思って楽しんでる人とかは楽しめるところなんで、うんうん、だこういう田舎暮らしとかねこういう落ち着いたところが好きな人はねどんどん来てもらえるかな、
いいところだと思います。
こういうお祭りだからって来やすいですけどね。
そうですよね、またこういったのもどんどんね情報を流しながら、うんうん、 SNS とか、まあ、もちろんポッドキャストもそうですけど、
そう、私たちなんかこういう4周年祭とかそういうイベントに乗っかる時もあれば、自分たちで
なんかやる時
もお月見会っていう名の、
お月見会、
名のビアガーデン、
あ、ビアガーデン、
お月見会なのに3年連続雨が降って月がほぼ見えない
飲むだけみたいな
奇跡ですよ、
すごいですよ、
逆に
ちょっと見えるだけで感動がありますから、
もう見えた、
月が見えた、
そう、お月見会なのに
ほとんど見えない時間
見えて、あ、見えた、みんな来て来て来てっつってみんな外に行き、
雨じゃないですよ、雷雨ですかね、雷がゴロゴロゴロゴロいってる中で、
それよく見えましたね、
あ、本当に本当に奇跡なんです、逆にね
逆に
毎年こうも続くとねって話なんですけど、
うん、それもあのやっぱりレインマンが2人、
レインマンが2人で、
そうなんで今日のこの天気は奇跡です、
これ奇跡なんです、
はい、僕ら主催じゃない
そうもうなんか雨の時どうするっていう手から始まりますからね、
もうさ、
そう、どうする、
織り込み済み、
織り込み済みです、
降るしね、
必ず降るしね、
本当すごい、でもねそういうイベントとかがあって、すごいワイワイガヤガヤ、
今度またいろいろねそういった情報も流しながら、うんうん、またね、あの、ことふさんみたいに、うん、興味を持って、一回行ってみるかなっていう人が、
なんか本当にありがたい。
連絡くれればね、あの、僕らもこうやって声もかけたりとか、うん、まあ一緒に、まあ出たければね、ポッドキャスト出てもらってもいいで、
あ、誰か出て。いるかな、は
い、いるんじゃない、いると思いますよ。
いますかね。
広げていけれたらいいかなと思います。仲間増やしながら。
仲間増やしたいです。みんなで、あの、ビアガーデンやりたいです。川遊びもやりたいです。
クロさんのお酒好きです、
飲めます、ね、
あら
車で来たから飲めないですけどね、 今、
あ、今はね隣に生ビールって旗があるので、
そうなんですよ、生ビール美味しそうだな、
私も朝から気になってます
飲めないですよね、すぐそこなのにすぐその運搬があるんで、
そう、私たち車なんでで
も本当にちょっと、ね、車で10分行くと関谷醸造さんって高麗線の
酒蔵
が、そう、蔵元さんがあるので、
生酒が、殺菌してないやつが
量り売りなんですよ、なんか量り売りって良くないですか、響きが
響きがね、
お酒好きな人はねそういうの来てもらってもいいですし、まあ、そういったあの、うん、案内も我々できるのでまた声かけてもらえればというふうに思っております、はい、こんにちは、
こんにちはマイクの前でこんにちはっていう
ラジオを始めまして、ラジオを最近始めまして、
はい今日の新進で
今度出てもらうんでよろしく
な、またお願いします、地元の、はい、方で、
おしどり夫婦、はい、美男美女の
おしどり夫婦、
おしどり夫婦でございます、はい、ちょっと今ね休憩中欲しければ作るよ、作るよ、
欲しければ作るよすごい商売
です、大変な店主だな、本当に
作らせていただきますんで
そうですよ、
本当その姿勢でいきましょう本当に、
いやそうだ ね、
ね本当に良くない、
はい、
ありがとうございます、
お待ちしております、というフランクな人間関係がある街でございます、
は
い、
本当に本当に、
はい、いいとこです、
はい、ありがとうございます、
通りすがる人みんな知り合いですのでもうね、よかったらみんな知り合いになるために遊びに来てほしいです、
はい、はい、ぜひ来ていただければというようなところでですね、はい、今日は徳藤さん本当にありがとうございました、
ありがとうございました、すいませんでした、
お時間があれば2回3回と来ていただければ大丈夫です、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
ちなみにあれお口に合いましたかね、チ
ャイが、おいしい、おいしい、
よかった
です、
思
ったより甘いと思って、
あ、そう、甘めでもね、夏だからちょっと甘め味かけてたんですけど、基本的にアイスを前提で味付けしてたんで、ちょっと甘い、ちょっと濃いめかもしれないです、
おいしいです、おいしいです、
ありがとうございます、
いやよかったね、
よかったです、その一言が欲しくて
ね、今ね、このくだりでさ、ちょっと微妙だなとか言えんじゃん、
こういう欲しがりなところをこんな注意した
から、ね、そうすぐ
ね、さっきから美味しいって言ってたんだよ聞いてないだけだよ、
本当にね、本当よくない悪い癖、
そう、すぐ欲しがる、
そう、本当昔からそう、
じゃあずっとここで終われなくなっちゃう自分が言ってたんだけど毎回それで長くなる、
そう、本当長いんですよどうすればいいんですかね、
どっちかが終われないですよね、
そう、本当、
ね、どこがゴールかなってずっと思いながら、
そうですよね、こう見えない先が見えない私たちっていう、
一回ここで切りますよ、
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
またよろしくお願いします、
ありがとうございました
、ポトフさんでした、あ、ポトフさん、よかったらあのその番組、
番組
もしよろしかったら今撮ったん
で、あ、いいいい
いいですかいいですか、そうですか、まあよろしいということで、またあのプロさんもやられてますので、
はい、
よかったら聞いて、検索してみてください、
はい、
ということで今日スペシャルゲストのポトフさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。すいません、本当にゴールがない。あれ、ちゃんと止まってるぞ。
え？
下ラブ。
はい、ということでね、ポトフさんのゲスト回、MC 回ですか、
はい、
聞いていただきましたけど、
我々がまさかゲストになるとはね。
ね。ひたすら。まあでもほら、ひたすら僕らがポトフさんにさ、こうやって設楽町のことをアピールしまくったおかげでですよ。リスナーさんはこの設楽町の良さというかね、見どころを知ることができたという。
そうか。うん、なんか、ね、めっちゃ必死にアピールしてたよね。
本当にね、いかにしてポトフさんにこの設楽町を知ってもらうかっていうのに必死でしたけどね。
気に入ってみたいなね。
そうそう、あの押して引くとかいうことができてないね。押して押してだったね。
駆け引き下手くそだからね。下手くそ、
もう前に出る相撲しかできませんよ。本当にね。
本当恥ずかしい。
そう、ということでこの後、ね、あのポトフさん実は我々の話を聞いてですね、うん、ダムのね、工事現場になるんですか、あそこは。
ああ、そうだよね、
展望台ね、うん、
うん、
そこの方へ実際に行ってくれてですね、うん、
そうそう、
でそのマイクで道中歩きながら喋りながらね、あの迎えているっていうところを番組にして配信をしてくれております。
うんうん、うん、
あとね、キノコの森にも行ってるね。
あ、そうそうそうそう、ね、そうそう、すごい興味津々だったもんね、キノコの森。そう、
あの岸田町にあってもかなり異彩を放つあの公園、キノコの森ですか。
そう、でもちゃんと Google マップに載ってるからね。
載ってるし、たまにだからテレビでもさ、ローカルでね、
あの、やる？
うん、あの、たまにやってたよ。
へえ、
見たことが。
確かにちょっとね、面白い公園ではあるもんね。
うん、あのポトフさんも言ってたけど、シュールだってね。
うん、
まあ、ね、興味がある人はね、
ね、好きな人はね、ぜひね、
そうそうそうそう、
見てほしいね。
まあ、そんなね、あの道中の様子、あのこの後あの概要欄の方にね、リンク貼っときますので、ポトフさんがやられているマイカップオブティーというね、うん、番組がありまして、そちらの方のね、はい、音源が配信されておりますので、よかったらそちらも合わせて聞いていただけるといいのかなと、
うん
うん、我々とのトークはこちらで楽しんでいただいてですね、はい、まあ、出会う直前までは流れてたかな。
うん、そうだね。
そうそうそう、そんな話でですね、あの足すとちょうどあの完璧な 100% になりますのでね、完璧になりますので、ぜひよかったら、あと、はい、郷土館のことも話してたかな。
そうそう、
いろいろ話してくれてますので、まあよかったらね、設楽町民の人も、ね、町外の人もよかったら聞いてみてください、うん、ということで、
はい、
はい、ということで今回は、設楽町にある道の駅、うん、設楽の4周年祭の模様をですね、うん、ポトフさんとのお話を通じてちょっと知っていただこうという回でございましたけども、
はい、
はい、
ね、充実してたね。
非常に充実してました。どうだった、ポトフさん喋ってみて。
そう、初めてな感じがしなくって、すごいお話をしやすい方
ね。
なんか上手というか、なんかお話をやっぱり引き出していただける、私たち MC なのに引き出していただける感じで、ね、
だからポトフさん全然緊張してないけど、俺ら緊張してたからね。
ええ、
してた？
だって、あ、まあ、うん、そうね。聞く人間違っとるわ。
あ、そうだね。じゃあ俺はさ、ほら、一応ポトフさんの番組聞いてたりするからさ、
ああ、
なんていう、あの、半分芸能人に会ってる気持ちなわけよ。
ああ、なるほど、ね。半分ね。でもね、なんか、お会いする前に、あの、すごいレジェンドで、まあなんか私たちみたいな、こんなひよこにね、お会いしていただけるなんてっていう、こうなんか、めっちゃ煽ってきたから、ちょっとなんかドキドキしてたけど、すごい話しやすくっていうか、なんか気やすく話しかけてくれたから、なんかね、ね、忘れてたね。そう。
本当ね、なんか普段の、うん、今この様子そのままで喋ってたんで、安心しましたけどね。はい、
安心をお届けできて幸せです、
まあ、何はともあれですね、本当にポトフさんありがとうございました。遠くまで、ね、来ていただいて、うんうん、あの非常に楽しい、はい、またね、あの 実はいろいろ聞きたかったのよ、本当はポトフさんに、このポッドキャストでね、うん、あの地域を元気にしたりとか、田舎のね、魅力を発信するためには、どうしたらいいかな、みたいな話を、本当はしたかったんだけど、
そう、なんかお会いする前はそういうこと聞こうねって言ってたもんね。
そう、すっかり喋りたいことだけ喋ってたね。
うん、設楽町にのなんか PR をしまくって終わったっていう。
あのね、よく分かった。多分僕ら設楽町外の人見るとすぐこういうムーブを取るってことが多分ね、そうそうそうそう、デフォルトだと思うので
。落ち着け、落ち着けって言われちゃうタイプだね。
まあ、いろいろ勉強になった回でございましたということで、はい、まあ、次回またね、ポトフさん、あの機会があればね、またあの出てくださるということもおっしゃってましたのでね、まあ、今度はそのあたりの話も、ね、していきたいと思いますので、そんなポトフさんに会えるのは、27日のね、名古屋名古屋キャンパスにあります。ポッドキャストミキサーです。
26じゃなかった？
あ、26？ あ、26だ。
おい。
もう言ってることめちゃくちゃだよ、本当に。
本当だよ。
はい、あの皆さん間違えないようにねしてください。はい、ということでですね。締まりがないということでですね、ね、お送りしてきましたシタラブですけれども、まあ、現在のところですね、はい、まあ、こんな調子ですので不定期での配信ということになっております。本来はね、毎週月曜日とか言いたいんですけど、ちょっと、はい、何分不定期で行っておりますので、
はい、言えない。
そう。で、最新エピソードのお知らせが届くためにはですね、番組のフォロー、それから通知のオンっていうのをしておいていただくと、新しいのが発信されましたよってことを教えてくれますのでね、うん、皆さん必ずフォローと通知のオンよろしくお願いします。
はい、お願いします。で、シタラブでは感想や質問お便りをお待ちしています。番組リットリンクにあるメールフォームから、またはハッシュタグひらがなでシタラブをつけて SNS で投稿してください。インスタの DM からでも OK です。それで、あと概要欄にあるリンクからマッチボックスのインスタをぜひフォローして、イベントとか活動情報を見に来てほしいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あとですね、こちらの番組スタッフ募集しております。ぜひ協力してくれる人、あの編集したいなとかね、あの配信のその段取りだけするよとかね、あの企画を考えたいよとか、ゲストのね、マッチングしてくれるよとか、話をしたいよとか、そういった、協力してくれる仲間待ってますよということで。
めっちゃ募集しとるね。
そうするとだからあれだよ、毎週とかさ、あ、ね、定期配信が今の状態だと難しいけど、
そうだね、
あと一人二人、うん、手伝ってくれる人がいるとね、ありがたいかなと思っておりますので、これ誰でもいいんだよね、みんこさんね。
そうだよ、
うん、別に鹿児島の人でも北海道の人でも秋田の人でも大丈夫。
そうそうそうそうそうそうそう、
僕らとね一緒にやりたいなと思ったら、ちなみにマッチボックス参加条件は地球人であることってことになってますので ね、 ね、誰でも参加できますので一声かけてくださいね。
そうだよ、
はい。ということで、こんな歌話に最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。